再び、レコメンドコーナーということでですね。
お、はい、レコメンドコーナー、再び？
はい。
前やったんですか、これ。
もちょっといつやったかわからないぐらい前ですけれども、今思いつくおすすめのものを紹介するというコーナーです。
うおー、そっか、これを準備なしで今いきなり来た。なるほど。まあいいやいいや。うん。あるかもしれない。う
ん、以前、クラノさんがご紹介いただいたのはです、ね、なんか夏か何かでです。なんか。
ペン字だね。万年筆の習字じゃなかった。
あ、そっか、2回やってるんですね、うん、もう。その前が、なんかあれでした。
あ、首に巻く。
そうです。首に巻く。
首につける。はい、はい。そうか、そうか。うん。そういうやつね。うん。おすすめね。
はい、というわけで。
はい。
では、
わかりました。
はい、始めていきましょう。うん、
はい。うん。
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係いい知恵と、
その。
それでは今日のお話、始まります。知恵と、
その。
今日はですね、レコメンドコーナーの回答させていただけたらなと思います、うん、はい。
ノンジャンルね。
そうですね、ノンジャンルで、はい、なんかこう、人が人に何かを勧めるって、やっぱりすごく素敵なことだなと思うので
。いいですよね。
はい。うんうん、
じゃあ、ちえさんから。
私もですね、今思いついてこれやったので、完全に準備してないんですね。
そうか、そうなんだ。
何がいいですかね。そうですね。
うん。
そうですね。ちょっと、シンキングタイム30秒ぐらいいいですか？
はい。じゃあ30秒長いんで僕が先に、はい、言います。
はい。
これは、昨日見つけたやつ。
はい。
アルチェネロっていうメーカーの、はい、トマトソース、トマトペースト。
はい。
要は、私は、トマトスープスパゲッティが好きなんですよ。
はい。
でそれの普通だったら100円ぐらいのこのトマト缶みたいなのがね、はい、よく売ってるんでそれを買って作るんだけど、はい、三徳というね私が住んでるところのすぐ近くにあるスーパーに、はい、お得品なんつったらいいな、特売品コーナーみたいなのがあるんですよ、
はい、
そこにこのあんまり売れ残ってるような感じ、売れなくて売れ残ってるようなものがよく出るんだけど、うんうん、そこにあったんですよ、このアルチェネロというトマトソースがね、はい、なんつったんですか、牛乳のちっちゃいこういう四角いパックってあるじゃないですか、
はい、あります、
ストローさしての、うん、あの大きさのやつが3本こう、
トマトソース、
トマトソース、
珍しいですね、そういうの、
これがね、めちゃくちゃうまかったですね、うん、で、もうスパイスとかこう調理済みなんですよ、うん、で、普通に売ってるトマト缶はただのトマト缶なんで、ハーブとかそういうの入ってないんだけど、このアルチェネロはですね、もうほんといろんなスパイスが入っていて、うん、でめちゃ辛いの、ピリ辛なんですよ、うん、でこの辛さはちょっと出せないなっていう感じの、うんうん、味で、これは本当におすすめです。
辛い、濃厚で辛いみたいなことなんですか？辛い、
いやー、辛さも口に入れた瞬間にピリッとくるんだけど、
うん、
後からわーって残らないんですよ。だから食べてるとだんだんそのあんま辛さは感じないんだけど、まあ、とにかくいろんなそのハーブが入ってて香りもいいし、今まで食べた中ではね、ちょっと外で食べたスープスパゲッティ、あ、卵、トマトソースープスパゲッティの中でもこれはちょっとかなり上位にランクする。
うん、
ぜひぜひ買ってみてください。そう、それでその三徳の特売品って、
はい、
売れ残ったらもうなくな、売り切れになったらもうなくなっちゃうんですね。
あ、結構もうみんなが早く取るからですか？
あ、そうそうそうそう、だからちょっと僕はこれをその普通の売り場にあるかどうかを今日見に行きたいなと思ってたところなんだよね。
なんかあれですね、うん、そのなかなか売れ残らなさそうなやつです
もん
ね。
うん、ただね、かなり辛いんで、うちの近くってやっぱこう子供のいる家庭が多いんですよ、うん、その住宅の なんか雰囲気がね、うん、だからお子さんのいる家庭で、うん、もしこれを買ってしまって、
ね、
作ったら、
う
ん、多分だ子供は絶対食べられないから、うん、そういう意味では不人気だったのかなと、この地域ではね。
大人の味な
の。うん、大人の味。うん、だから例えばまあわかんないですけど世田谷とかね、うん、もしくはもうちょっとこの、あのなんだ、月島とかわかんないですけど、うん、あの辺のあたり、うん、大人がいっぱいいるようなところでは売れてるのかもしれないっていうね。はい、うん、
ちょっと私も探してみます。お名前もう一回聞いてもいいですか？
アルチェネロ。
アルチェネロですね。ぜひぜひ、あの、うん、トマトソース好きな方は、いろいろな料理にパスタに、うん。
はい。あの、通販でガンガン売ってるみたいだったんで、さっき調べたら。うん。800円ぐらいですかね。800円から900円ぐらいの間の。
3本セットですか？
3本でね。うん。だから1本300円ぐらい。うん。
はい。うん、情報を。
いえいえ。最初はね、はい、こんな感じで。
はい、じゃあ、私の担当。はい、ちょっとね、あの、今、お話、聞きながら考えるのができなくてですが、今もほんまに思いついたやつなんですけど、
うん、
あの、スマホデトックスをしたい方に向けて。
スマホデトックス？
はい。あの、もうスマホを断るごとに見たくないのに見てしまうっていう。はい、
やめたい。
やめたい。うん、いう方に向けてです、う
ん、そんなんがあるんですか？
私がすごい効果があった方法が一つあるんですけれども、スマホの画面の色合いをグレースケールにしてしまうんです、白黒に、それちょっと機種によってやり方が違うと思うので調べていただきたいんですけど、グレースケールとか白黒で機種番号として調べて出てくると思うんですけど、
うん、
そうするとですね、もう動画とか全然面白くないんですよ、まず。
白黒にしちゃう。
そうです。すべてが面白くない、色のない世界をずっと見るんで、本当になんか機械を見てるみたいな気持ちになりまして、うん、どんどん離れていくんですね。
うん、
で、パッと周りを見ると色合いがあるので、やっぱり現実の方が面白い、現実が面白いっていうか、まあその視界に映る色がある方に、面白いっていうのを目が行くんですね、勝手に。やっぱり色がある方に。で、うん、スマホを自然と見なくなっていくと。
うん、
ただです、それをずっとやってるとです、
うん、
あの。でもそれでその仕事とかに行くとです。やっぱり不便な時があるので、うん、スマホの画面をその仕事先の人と共有して見なきゃいけない時とかあるので、
うんうん、
それはちょっと相手に失礼だったり不便なので。
そうですよね。
はい、なので、戻すんですよ。もう今はやってないんですけど、うん、当時戻してたんですね、人と会う時だけ。
うん、
そうするとです。スマホの画面があまりにも色がきつすぎてです。目が痛くなるっていう。その、赤が赤すぎるっていうんですか。うん、目の前、その、肉眼では存在しない赤がスマホの中には存在するので、その、うん、緑もそうです。全部が、その、すぎるんですよ。色がスマホの中は。
うんうん、
その、うん、その、まあ、恩恵って言ったらいいんですけど、そのおかげでです。あの、うん、目がちょっと痛くなるっていう不具合もあります。
なるほどね。
っていう、その、本当にもうやめたくて仕方なくていろいろやっても効果がなかった方は、ちょっとめんどくさいけどやってみるといいかもしれないです。うん、
なるほど、なるほど。今ね、ちょっと調べたら、はい、iPhone でもできますね。
あ、ほんまですか。
うん。あれ、ちょっと待って、アクセシビリティから、ああ、ちょっと消してしまった、今のやつ。
私のやつも古いんで、
画面表示とテキストサイズ。はい、アクセシビリティから、画面表示とテキストサイズ。あった、これだ。それで、フィルター、あ、カラーフィルターっていうのがあって、これで、ああ、そっか。ああ、なったなった。
なりましたか。
思いっきりなった、
はい、うん。めっちゃ白黒じゃないですか。
ほら、白黒になった。なりました。
うん。
うん、ちょっと戻さないと。グレースケールに。グレースケールっていうのが。ちょっと一回ちょっとこれ。うわあ、きついね、これ。
きついですよね。
見て見て。
これぜひ。
うわー、地味や。
ぜひ皆さんに見ていただけて、すっごい地味ですよね。
わーわーわーわーわーわー、もう Facebook も。
そうなんです。Facebook とかも見てられないですよね。
あ、やばいやばい。あ、でも。
同じ色が続きすぎて。
あ、YouTube の動画も全部白黒になる。あ、でもこれさ、今見て思い出したんですけど、はい、子供の頃に白黒のテレビしかなかったんですね、はい、僕昭和37年生まれなんで、小学校 2,3 年の時ですよ、カラーテレビが来たのは、はい、その 雰囲気がすごいする。
あ、ほんまですか。
うん、白黒テレビっぽいこれ。うわあ、いやー、なんか、でもちょっと僕渋くて好きかもこれ。
私もでもすごい逆にそっちの方が目に慣れてしまって、一時期ずっとそれやってたんですけど。
うん。
今ちょっと戻しましたけど。
ああ、はい、戻すとやっぱりなんかこうあれですね。なんつうのかこう戻ってきた感じがするね。現実の世界にね。
はい、
うん、面白い。はい、いいねこれ。うん、
では次倉殿さんターンでお願いします。もうこの後倉殿さんターンで終わってもらえるとありがたいですけど。
ここで終わりたい。
倉殿さんターンで私もないですね。
おすすめね。
はい。
ああ、ちょっと今ここで回ってくると思ってなかったんで、何のあれもないですよ。ここが心構えもなくて。
じゃあ、一つ問いを立ててもいいですか。
うん、どうぞどうぞ。
なぜ人に勧めるのは気持ちいいんでしょうか。まあ、もちろん自分が心から勧めたいと思ったものなんですけど。
ああ、これはね、深いね、これはね。これは多分ね、ソーシャルメディアをなぜみんなやるのかとかっていう問いと多分近くてね。うん、ものすごくその、うん、なんつうのかな、そうだな、まさに僕が、その ノートマガジンで連載しているザ・ギフトっていうね、うん、記事の文脈で言うならば、うん、人は基本的に自分が得たものを与えたいんですよ、人に。で、与えるという言葉がね、ちょっと日本語だと上から下へっていうイメージがあるんで、もっと水平なんですね。対等な関係の中で、あの隣の家にあのちょっと自分で漬けた漬物をお裾分けするみたいな、そういう感じね。うちえさん、ちょっとこれ食べてみない、はい、とかっつってね。
うちに余分にあるから美味しいし、みたいな。
そう、うん。あと、家で採れた、家庭菜園で採れた、うん、前ちょっと話したのに、きゅうりとかなすびとかね、うん。ああいうのをその3つぐらい食べて、つって持っていくような。それはね、多分僕らの、その、なんつうのかな、もう本当本質としてあるんですよ。
うん、人間の本質。
本質として、うん、でこれはもう多分あの異論反論多々あると思います、うん、そんなわけないっていうね、うん、でそれも分かるんですよ、うん、そのそうじゃない方に行く、まあこれは僕は偽りの自分と呼んでるんだけど、こちらに行ってそちらの方に長くいるというまあ普段生活をしてるからね、うん、でも多分あのギフトしたいんですよ、 あげたいんですね。で、なおかつそのようにしてあげるものっていうのはあのどんだけあげてもなくならないものなんですよ。うん、そうなんですね。だから漬物とか野菜はものだからなくなる感じがするんだけど、いやこれをあげてる気持ちとしては全くなくなってないんですね。10本取れたナスビを知恵さんに5本あげて5本損したと思う人はいないんですよ。
また作るしみたいな、
ね、そう、うん、また生えてくるから永遠に手に入る、ある種のね、こう分かってるわけで、今ちえさんが言ったおすすめを人に伝えるなんて知識じゃないですか、情報じゃないですか、うん、でこんなものはいくらその渡してもなくならないでしょ、うん、でその上それを知った人は結構感謝もしてくれるでしょ、うん、でそれがソーシャルのいいねなんですよね、うん、いいねだったり、わあ貴重な情報ありがとうございますっていうコメントだったり、
ほんまのいいねですね。ほんまとかつける方がいいかな、はい、
そう、義理ではなくてね、うわー これすっげえ ありがたい情報だったとかって言ってつけるいいねなんですよね、うん、だから、多分ソーシャルっていうのはこの僕らのあげたいという本質と、それからそのもらった人がね、もらった人もあげてるわけですよ、感謝のいいねというね、これつまり与える関係という、これがなければね絶対に流行ることは多分ありえない、うん、ソーシャルメディアっていうのはね、うんうん、そうだからだから気持ちいいんですよ、おすすめするっていうのはね。でおすすめしたものが役に立ってくれたらなお嬉しいじゃないですか、うん、
もう本質として私たちが持ってるものなんですね、
持ってるものなんですよ、うん、でこのように動いてるときは多分一番ハッピーなはずなんですよね、うん、
こうなんかこう SNS のこう悪い部分がすごいフォーカスされがちですけれども、 スタートはやっぱり、何て言うんですかね。まあ、その、作った人の意図とかはちょっと一旦置いといてですね、うん、そのお金持ちになりたいとか、こう、何か他の意図もあったかもしれないですけど、うん、その、広がったその根本の原因っていうのが、原因というか、ね、要素っていうのが、もうその、知ったらいいんですかね、本質というか。うん、
そうそう、あげたいという。ですね、ギブギフト。だってもともとインターネットというのはね、そういう歴史の中からやっぱり生まれてきてますからね、うん、基本的には、みんながそれぞれ、自分の知っていることを公開するウェブサイトでね、公開してその情報を、惜しみなく出す。でそうすると世界中の人がそれをやるとものすごい知識のデータベースができるだろうなという、最初からその夢があった中で、まあ、まさにそれが今出来上がってるわけですね。だって Google でよくググるって言うけど、ググって出てくるやつって個人が上げた情報とかの方が多いじゃないですか。
そうですね、
うんうん、だからあれみんなで作ったんですよ。これ俺これ知ってるんでまとめるわみたいな感じでね。だから俺はじゃあこっちの分野が詳しいからまとめるわ。 Wikipedia とかもそうですけどね、
うん、それをより検索しやすくしたのが AI だったりするんですかね。
まあそうでしょうね。うんうんうん。そうだと思いますね。まあそこにまあいろんなね、ビジネスの要素も入ってきたから、うん、そんな綺麗事ばかりじゃないっていうのもあるんだけど、ね、でも基本はやっぱ、ギブというかギフトベースでできてるわけですよね。うん、
あ、私もう一つおすすめありました。
おはいはい、これはあれ、チエさん、チエさん1個も言ってなくない？ 1 個言ったっけ？
グレースケール言いました。
グレースケール言ったか。あ、そうか。ごめん。2個目ね。ごめん。はいはいはい。もう1個あった。
これは、100%、まあ、でもおすすめですね。ご興味の方はですね、チャット GPT だったり、ジェニニだったりですね。まあ、バードがジェニニでしたっけ？名前変わって。
うん。うん、
だったりの、課金バージョンを一回試すのはすごい面白いと思うっていう話ですね。
へえ。
一
回だけお金払って。
そうです。私、うん、どれくらいかな、半年ぐらいやってたんですけど、今はもうそんな使わなくなったので課金やめたんですけど、
うん、
性能がちょっとびっくりするぐらい違いました。
へえ。
返ってくる言葉が。それでです、何ですかね、ちょっとその性能を比べてみたいっていう人におすすめやなと思いました。ただでも日々どんどん多分いろいろ進化したり、その分配も変わってると思うので、私がそう感じたのは、1ヶ月前ぐらいなんで、2月3月あたりですね。はい。なので、これがじゃあ半年後、もしこのポッドキャスト聞いていただいてやってみようってなったら、またちょっと違うかもしれないんですけど、
うん、
でも私はものすごい驚きました。こんな違うのみたいな。3000円でこんな違うのみたいな。
いいじゃないですか。3000円大体。
29ドルちょっとだった。3000ちょっとぐらい。
もうちょい行ってますね。今ね、ちょっと円安になっちゃったからね。
うん、でも、課金系はあれですからね。
うん。
や
る
だけそきりがないんで。
はい。毎回さ、朗読コーナーがあるじゃないですか。はい、今日ちょっと本が見つからなくてやらない予定なんですね、うん、でちょっと矢部聖子さんがちょっと寂しそうにしてるんで、最後矢部聖子さんのおすすめを一つ聞いて締めるっていうのはどう
ですか？素晴らしいです。
今ちょっと呼びますんでね。朗読やらないのっつってこうちょっと落ち込んでたんで。なんかあるはずですよ、はい、彼女は、はい、おすすめはね、多分1個ぐらいは、うん、しかもラストを締めにいいのドカーンとこう。
ハードル上げましたね。
いいのをドカーンとこう、入れてくれるんじゃないですかっていう。
今ちょっと笑いながら待ってますけど、じゃあいいのをドカーンとお待ちしております。
椅子も持ってきてください。はい、うん。じゃ あもうちょっとこまっすぐ、リコメンド コーナー最後の おすすめは矢部聖子さんに最近おすすめのものをご紹介してもらいます。 はい、いかがですか、
はい、最近おすすめ、
うん、
来ると思ってた油断してたの。
うん、
ちょっと待ってね、うん、YouTube のことってことでもいい
ですか。いいですよ、 YouTube
いいですかね、うん、
YouTube 番組ね、
番組、うんうん、あの私すごく絵画を見に行くのも好きで、で今今ね練馬でちょっと面白いのがやってるんで行こうかなと思ってたり、いろいろするちょっとマイナーなやつとかもいろいろ見るのが好きなんですけど、
うん、
山田五郎さんっていらっしゃるじゃないですか、うん、はいはい、であの方が、YouTube チャンネルで大人の教養講座っていうのをやっていて、
うんうん、
であの人、雑誌の編集部とかいろいろやってた人ではあるんですけど、
うん、
美術史、うん、ものすごく詳しくて、
うん、
でその彼がアシスタントの全く何にも全く知らない子が今日気になる絵はこれですみたいな感じでモナリザとか持ってきたり、うん、フェルメールの絵持ってきたり、それについて山田さんが20分から多い時では40分ぐらいかけて語ってくれるっていう YouTube チャンネルがあって、とにかく全く美術を知らない人が見ても面白くって、うん、で私も結構好きでよく見てた絵なのに、この絵ってそんな風なとこで描かれたのとか、そんな経緯があったのとか、この人人殺しで追われてたんみたいな、すごいいろんなもうそれで時代も本当12世紀から現代まで多岐にわたっていて、でまあ主に西洋絵画なんですけど、時々日本の将軍たちは実は絵が下手な人が多いとか、そういう話とか、すごく面白くてですね、それをちょっとかなりハマって見てまして、で番組始まって2年半ぐらい経つのかな、だからもう結構100本以上あると思うんですけど、ほんで好きなのから見てもいいし、自分が気になるのから見るのもいいし、もう一から全部見ていくのもいいし、あとその贋作事件でこんなことがあったみたいなのも面白くて、その贋作事件が映画になってたりするんですね、その映画とのタイアップでその面白い話が聞けたりとか、本当にあんまり海外に興味なかったっていう人でも見るようになりましたっていう感じで、コメントもいっぱい入ってる面白いチャンネルがあります。
いいじゃないですか。
はい
はい、
そう。
なんと検索したら出てくるか、もう一回教えていただいていいですか。
はい、山田五郎さん、
はい、山田五郎さん、
うん、大人の教養講座、
大人の教養講座、はい、
うん、
シュウさん皆さん見てみてください、
うん、はい、
シュウさん最後に1個思い出したんで、
はい、お願いします。
ネットフリックスにね、はい、今上がっている、うん、鬼才ヘンリー・シュガーの物語っていう、ロアルド・ダールというね、チャーリーとチョコレート工場の原作小説を書いた人で、アカデミー賞の短編賞を取ったのかな、
取った、
うん、このね、ネットフリの鬼才ヘンリー・シュガーの物語は面白いので、うん、ぜひ見てみてください。
はい、ぜひぜひ。
これ3本セットで見られるんですよ。もう1個が白鳥で、もう1個がなんかネズミ捕りの男みたいな、そういうやつで、その2つはね、んって感じなんだけど、この鬼才ヘンリー・シュガーの物語は面白いですよ。なかなかね、いい話です、これは。うん、ちょっと僕はグッドバイブスっぽいなと感じたところもあるので、これもおすすめで入れときましょうか、
はい、
今日ね、うん、
ぜひぜひ今日5つかな6つか、はい、そのぐらいご紹介したので、ピンときたものはぜひチェックしてみてください。
最初がトマトソースで、その次が iPhone の白黒で、はい、それから何でしたっけ、チャット GP の有料版、はい、それから聖子ちゃんの山田五郎さんと、はい、ヘンリー・シュガー、5つですね。
はい、5つです。
はい。
このポッドキャストでは、あなたからのご相談、ご質問、こんなテーマ取り上げてほしい、こんなおすすめあるよ、などなどお待ちしておりますので、概要欄のお便りからお送りいただければと思います。では、今度も ほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。
さようなら。